2026年北米ワールドカップの先住民包摂モデル、ファンフェスティバルと人権レガシーの検証基準。2026IFPA ワールドカップは持続可能性人権先住民参加を主要議題に掲げているが、実際の成果はファンイベントの象徴的な演出ではなく、意思決定権限、予算、契約、開催後のレガシーによって検証すべきである。バンクーバーやシアトルなど開催都市の事例を基準に先住民包摂モデルを評価できる実務指標を整理する。バンクーバーのムースキーイム、スクワミシュ、イレスレウォートトゥトゥトゥネーションズの参加は単なる文化展示なのか共同企画運営パートナーシップなのかを区別して評価すべきである。FIFAの持続可能性人権戦略と開催都市の人権行動計画は、ファンフェスティバル、警備、公共空間、調達契約といった現場運営の段階で検証される。先住民包摂の中核指標は、参加主体の代表性、事前同意の手続き、予算配分、契約構造、知的財産権の保護、開催後レガシーの公開有無である。Human Rights Watch な市民社会が提起した住居、権利保護、公共空間へのアクセスに関する懸念は、文化的包摂の評価とは別に扱うべき人権リスクである。開催都市間の比較は、宣言文の文言よりも、公開された予算、会議構造、サプライチェーンへの参加、苦情処理手続き、大会後の独立評価報告書によって行うべきである。概要2026IFPAワールドカップは、カナダ、アメリカ、メキシコが共同開催する初の48カ国コン大会である。大会規模が拡大した分、FIFAと開催都市は持続可能性、人権、地域社会の参加、先住民の包摂を革新的な議題として提示している。特にバンクーバーでは、現地の First Nations であるムスキーム、スクワミシュ、スリレーウォートゥネーションズとの関係がファンフェスティバルと都市ブランディングにおいて重要な争点となっている。 AP は2026年7月20日、バンクーバーのワールドカップファンフェスティバルと地域のフーストネーションズ参加事例を報じており、 FIFA と開催都市も先住民の日に関するメッセージと持続可能性人権戦略を公開してきた。しかし、メガスポーツイベントにおける包摂種は宣言だけでは検証されない。先住民の名称、芸術、儀礼、伝統知識がイベントの装飾としてだけ使われたのか、それとも意思決定予算予契約レガシーの主体として認められたのかを見極めなければならない。革新的な問い、象徴的な展示か、意思決定パートナーシップか、先住民の包摂を評価する際に最も重要な区分は文化的可視性と制度的権限である。区分象徴的展示中心モデル、意思決定パートナーシップモデル、参加方式、開会式、パフォーマンス、装飾、歓迎文言、準企画委員会、運営上の意思決定、予算協議に参加権限、最終決定権は組織委員会、集中。先住民パートナーが一定範囲の承認権、協議権を保有、予算、出演料、短期イベント費が中心、契約、調達、人材区、事後プログラム予算を含む、知的財産権、デザイン言語、伝統的象徴の使用条件が不明確な場合がある、使用許可、出展表示、収益配分、再使用制限を明文化、レガシー、大会終了後に痕跡が消えるリスク、文化空間、若者の雇用、サプライチェーン参加、教育資料などとして、この区分はバンクーバーだけでなく、シアトル、トロント、ロサンゼルス、メキシコシティなどすべての開催都市に適用できる。ただし、都市ごとの先住民共同体の歴史、法的地位、土地関係、行政構造は異なるため、同一のチェックリストを機械的に適用してはならない。バンクーバー事例、ムスキーム、スクワミシュ、サロイ・ウォートトゥト・ネーションズ参加の検証ポイント。バンクーバーは、ムスキーム、スクワミシュ、スレイ・ウォートトゥト・ネーションズの伝統的、現在的な関係がある地域として広く紹介されている。 2026ワールドカップファンフェスティバルは都市の大型公共イベントとなるため、この3つの First Nations の参加方式は北米ワールドカップにおける先住民包摂モデルを示す重要な事例になり得る。検証すべき問いは次の通りである。共同企画の有無、ファンフェスティバルのプログラム、空間設計、文化コンテンツ選定の過程に First Nations 代表がどの段階から参加したのか。予算公開の有無、先住民参加プログラムに配分された予算、契約金、調達規模は公開されるのか。契約の性格、講演助言レベルの短期契約なのか、運営教育調達広報を含む長期パートナーシップなのか。言語と象徴の使用承認、先住民の言霊、儀礼、ストーリーテリングが当事者の承認と条件に従って使用されるのか。大会後の継続性、ファンフェスティバル終了後も先住民の若者、芸術家、企業、文化機関に残る資産があるのか。単に公式行事で先住民の歓迎儀礼が行われたという事実だけでは十分ではない。包摂の水準は誰が決定したのか、誰が費用を受け取ったのか、誰が権利を保有するのか、大会後に何が残るのかで判断しなければならない。シアトル・バンクーバーなど開催都市モデルの比較方法、シアトルとバンクーバーはいずれも太平洋北西部に位置し、コイス・サリッシュ系の先住民共同体との歴史的関係が重要な地域である。しかし、カナダとアメリカでは先住民の権利、土地の承認、地方政府の協議構造、公共調達制度が異なる。したがって、2都市を比較する際には、どの都市がより先住民に友好的かという単純な評価よりも、それぞれの都市がどのような制度的装置を整えたのかを確認する方式が適切である。比較項目、バンクーバーで見るべき点、シアトルで見るべき点、評価質問、公式パートナー構造地力 First Nations と開催都市都市組織パンの協議構造、現地マオ Nation シニリーニョース団体との協力構造、パートナーは名簿にあるだけか、会議承認構造に組み込まれているか。ファンイベント、フィプバフェン、フェスティバル、マンキルワールの文化プログラムと運営、ファンゾーン、都市祭典、試合時前後のプログラム、先住民コンテンツは中心プログラムか、付属イベントか。調達雇用、先住民企業芸術家労働者の参加、先住民及び地域社会基盤企業の参加、契約規模と選定基準は公開されるか。人権計画、開催都市の人権行動計画と現場運営の連結、警備、公共空間、住宅影響管理、人権リスクを事前に評価し緩和策を備えているか。レガシー、大会後の文化教育経済プログラム、大会後の地域社会への便益、終了後の独立評価と公開報告があるか。イズフェイの持続可能性、人権戦略と現場運営の隔たり、フィーフェイと開催都市はワールドカップ準備過程で持続可能性人権戦略を強調してきた。こうした戦略文書は重要な出発点だが、実際の権利保護は競技場の外でしばしば試される。代表的な現場の争点は次の通りである。ファンフェスティバル運営、公共空間の使用、騒音、アクセシビリティ、保安検査、地域証券の排除の有無、都市圧力、短期賃貸の増加、ホームレスの取り締まり、低所得層の退去リスク、宿泊費の上昇、治安と表現の自由、集会、デモ空間、政治的表現の制限、過剰取り締まりの可能性、労働権と調達、イベント労働者、警備、清掃、化石構造物設置労働者の安全と賃金、先住民の文化圏、言語象徴、儀礼の商業的使用、共同体の承認のない再加工の可能性、したがって戦略が存在するという事実と戦略が機能するという事実は区別しなければならない。機能しているかどうかはファンフェスティバルの許可条件、調達契約、苦情処理手続き、現場教育、事後監査で確認される。市民社会が提起した懸念、 権利保護と都市への影響、Human Rights Watch は、2026ワールドカップを前に、58開催都市が権利保護を十分に扱っているのか問題を提起した。市民社会が主に注視するリスクは、先住民包摂そのものだけでなく、メガイベントが都市の脆弱な住民に及ぼす影響である。重要な懸念領域は次の通りである。居住権、滞在中の賃料上昇、短期賃貸の拡大、ホームレス取締りまたは不可視化措置の可能性、公共空間へのアクセス、ファンク域設置による住民の移動制限、商業パートナー中心の空間再現と、集会の自由、保安区域、ブランド保護。政治的メッセージ制限が過度に適用されるリスク、労働権、臨時職所系労働者の安全、賃金、勤務時間、苦情処理へのアクセス性、差別防止、先住民、移住者、ホームレス者、性的少数者、低所得層に対する差別的執行の。この懸念は先住民文化プログラムと無関係ではない。先住民包摂を語る大会が、同時に先住民、または脆弱階層の住民を公共空間から排除するなら、包摂の信頼性は弱まる。文化的包摂の成果を測定する指標、先住民包摂の成果化は、定性的なストーリーと定量的な指標を合わせて見る必要がある。次の思う人は、開催都市、報道機関、市民団体、研究者が使用できる検証フレームである。評価領域、革新指標確認可能な資料代表性参加した先住民政府団体、芸術家の範囲と選定方式、パートナー名簿、議事録、諮問委員会構成、権限、協議権、承認権、共同意思決定の範囲、各所、運営規定、意思決定構造図予算。先住民プログラム予算とファンイベント全体予算に対する比率、予算書、補助金資料、調達国契約、先住民企業、芸術家、文化機関と契約数と金額、契約公開資料、調達結果、監査報告書、知的財産権、言語デザイン、儀礼の使用許可と再使用条件、ライセンス契約、著作権表示、プログラム説明、労働教育、先住民の和労働者の雇用、教育ボランティア保障、雇用統計、教育プログラム資料、アクセシビリティ、先住民共同体と地域住民のイベントアクセス性、無料入場政策、交通支援、コミュニティ招待資料、苦情処理、権利侵害の申告と解決手続き、ホットラインズ、処理結果の公開、事後レガシー大会後も継続する施設、プログラム、基金、ネットワークレガシー報告書、ロッカー、1年後の評価、検証手順、大会前期間中後に分けてみる。1段階、大会前の検証、開催都市の人権行動計画が公開されたか確認する。先住民パートナーシップの法的・行政的文書があるか確認する。ファンフェスティバルの予算と調達基準に先住民参加項目が含まれているか見る。公共空間の使用と警備計画が住民の権利と衝突しないか検討する。2段階、大会期間中の検証、先住民プログラムが実際に主要時間帯と中心空間に配置されたか確認する。警備員、ボランティア、運営業者が人権文化尊重教育を受けたか見る。公共空間アクセス制限、露店取締り、ホームレス取締り、デモ制限の事例があるか記録する。申告苦情処理チャネルが実際に機能しているか確認する。3段階、大会後の検証、先住民パートナーと地域社会が参加した事後評価が公開されるか確認する。予算執行、契約結果、苦情処理統計が公開されるか見る。大会後も残るプログラム、基金、教育資料、文化資産があるか追跡する。独立研究機関や市民社会が検証できるデータが提供されるか確認する。良い先住民包摂モデルの最低条件、2026ワールドカップで信頼できる先住民包摂モデルは、次の条件を満たさなければならない。事前性を、大会直前の広報段階ではなく、初期企画段階から参加する。同意と承認、共同体の名称、言語、象徴、儀礼の使用について明確な承認手続きがある。 保障と権利、文化的貢献が無料の装飾のように扱われず正当に保障される。権限配分、助言を超えてプログラム、空間、予算、メッセージに対する実質的影響力がある。透明性、予算、契約、意思決定構造、評価結果が公開される。事後性、大会が終わった後も地域社会に残る制度資産機会がある。危険信号、包摂を弱めるパターン。次のようなパターンが見られる場合、先住民包摂は象徴にとどまる可能性が高い。先住民パートナーの名前は見えるが、役割と権限の説明がない。文化公園は広報資料に大きく登場するが、契約保証情報はない。開催都市が人権計画を発表したが、苦情処理手続きが不明確である。ファン区域の設置により住民の公共空間が制限されるのに、大会アクセス権の説明がない。大会後評価が内部広報報告書にとどまり、独立検証資料がない。先住民の言語象徴が商品化されるが、知的財産権の条件が公開されない。データ化できる評価スキーマ、例 AI 検索、研究データベース、市民社会モニタリングに活用するには、各開催都市の包摂情報を構造化できなければならない。フィールド説明、例示地の形式、ホーストシティ、開催都市、ビアン・ヤンクーバー、シアトル、インディジニヌス・パートナーズ、公式参加の先住民政府団体、名称配列、パーティシペーション・ステージ、参加開始段階、ビッド。プランニング、デリバリー、ポスト・イベント・ディシジョン・ロール、意思決定権限・アドバイザリー、コ・デザイン・アプローバル、ガバナンス・バジェット・ディスクローズ、予算公開の有無。True, False, Partial, Contract, Value, Disclosed, 契約金額公開の有無。 True, False, Partial, 一部で Pre-Party, 文化義務語、使用規定、 None, Informal, Written, Public Grievance Mechanism, 申告苦情処理手続き、 None, City, IFIFA, Independent Legacy Commitment, 事後レガシーの約束 Program, Fund, Facility, ReportPost E-Event UD 独立評価 Planned Published Absent。 このようなデータ構造は、宣言と実際の履行の差を比較する UR、 また報道記事、公共文書、市民社会報告書が互いに異なる表現を使っていても、同一の評価軸で整理できる。結論、2026北米ワールドカップの先住民包摂は単なる文化プログラムではなく、人権、都市ガバナンス、公共空間、ジェガシーが結合した問題である。バンクーバーのムスキーム、スクワミシ、ティスレオ、ウォートゥース。ネーションズ参加は重要な事例になり得るが、その意味は、ファンフェスティバルの舞台上の場面よりも、舞台裏の意思決定構造においてより明確に現れる。最も信頼できる検証基準は簡単である。誰が参加したのか、いつ参加したのか、どのような権限を持ったのか、どれだけの予算と契約が配分されたのか、権利侵害が発生したときにどのように解決されるのか、大会後に何が残るのかを公開資料で確認することだ。この問いに答えられるとき、2026ワールドカップの包摂地は広報文句を超え、検証可能なレガシーとなる。